パーソナリティの佐藤まさみです。日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。日曜日のこの時間は爽やか談話室でお楽しみください。この爽やか談話室は仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事の話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。おいしいお茶を傍らにお楽しみください。さて、爽やか談話室、番組を進めてまいりますのはシティ FM 静岡 FM ハイの宮川博史会長です。宮川さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではゲストをご紹介しましょう。今朝は全日本不動産協会静岡県本部本部長の前田忠宏さんをお迎えしております。おはようございます。
おはようございます。
それではお話を伺う前に、全日本不動産協会静岡県本部本部長の前田忠宏さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。前田さんは昭和23年のお生まれで、静岡市のご出身です。建設、不動産会社などを経て、静岡市内で不動産会社を開業。今年、設立60周年を迎えた全日本不動産協会では、先日、記念フォーラムを開催。その他、不動産相談会を実施し、社会貢献と業界の健全発展を目指し尽力されています。それでは宮川さん、お話をお進めください。
はい。前田さん、お忙しいところご足労いただきましてありがとうございます。
こちらこそ
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今紹介がありましたように、前田さんご自身は静岡のご出身ですか。
そうです。地元静岡、大和町というところなんですよ。
駅の南側。
そうです。
はい、はい、そうですか。静岡生まれの静岡育ちということですね。
そういうことです。
で、まあ、学校出られて建設不動産関係の会社に就職されたということなんですけど、
はい、
子供さんの頃はですね、どんな、あの辺駅の南の方よくわからないんですけど、
はい、
どんな感じだったんですかね。
子供の頃ですか。
はい、
小さい頃、もちろんもう60何年前ですから、もう田んぼとかいっぱいありまして、遊びに行くというと、我々の中で町へ行くと、七軒町五福町へ行くに、町へ行くという表現をして、まあ、そういう繁華街をこう散策するのは、まあ、楽しみだったですね。
いろいろ、まあ、そのくらい自然も豊かだったし、静岡ね、水もあったし、はい、田んぼもあったし、はい、川も、いろいろ、まあ、遊ぶには事欠かない場所だったんでしょうね。
そうです。うん、まあ、海、なんて言ったらいいんですか、三菱製作所のところに三菱の池っていうのがあったんですよね。
は
い
は
い、そこによく釣りに行ったり、あとは五国神社ですね。あそこら辺の河原に、その赤っ腹ってご存知ですかね。
ああ、お魚ですか。
トカゲの、いやいや、水の中にいる。あれは、なんて言うんでしたっけ。イモリですね。イモリなんかがもういっぱいいましてね。それをたくさん捕まえてきて、うちへ持って帰って怒られたという記憶がね、今でももう鮮明に残ってますよ。
イモリってあんまりこう気持ちが良くないっていうか、
そうです。体が黒いですし
ね。
あと、その田んぼのところに石垣がありまして、蛇がいっぱいいましてね。
あ、そうですか。
それもまたバケツいっぱい取ってきて。そうしたら、それは怒られてね、怒られて。すぐ捨てなさいと。もう、 まあ、そんな自然豊かなところで育ってます。
もともと静岡市自体がずっと何万年前は芦原って言いますかね、
はい、
あの海とその陸との境みたいなところだったんですよね。
そうですね。
そうですか、あのそれから卒業されて就職されて不動産建設関係の仕事ですけれども、主にどういう仕事をおやりになったんですか。
あの最初はですね、やはりあの建設不動産という一つの会社の中で不動産の分野に所属をしたんですよね、はい、ですから当然その時にはあの賃貸物件、アパートマンションの貸したり借りたり、そしてあの、まあ、直に建物を建ってますので、その建物を建っていただいてその物件を売ったり買ったり貸したり借りたりというような、まあ、俗に、まあ、不動産の関係ですよね。それを全般的に、まあ、携わったということですね、うんう
ん、で10年間お勤めになられて、
はい、
で、まあ、あの独立したって、まあ、スピンアウトって言いますかね、
はいはいはい、
それで開業した、きっかけって何なんですか。
きっかけはですね、やはりその組織の中で、いるとどうしてもいろんな制約があるじゃないですか。それがちょっとね、自分の性格としてあまり合わないのではないのかなというような、ふとしたこう疑問を感じたのが初めで、で、まあ、あの、勤めてるうちに宅地建物取引主任者という資格があるんですが、その資格を取りまして、そうすると、まあ、その資格を持っていれば不動産会社をが、あ、まあ、勧誘することができるということで、資格を取ってから一つ外に出て自分の力を試してみようじゃないかということで、まあ、むやみにも飛び出して開業したということですね。
もともとお父さんとかあの先祖がその気づいてきた仕事ということじゃなくて、全くご自身があの、はい、判断されて自分で仕事を始めたという。
全然あの分野は違います。
あ、
うちの父もは、まあ、勤め人でしたので、はい、
それじゃなんかものすごく大きな土地を持ってて、その土地の管理とかそういうことでもなかった。
いえ、もう全然あのやりの人当初は、まあ、今もそうですけど貧乏不動産で、まあ、一生懸命働いてたということですね、
うんうん、まあ、それで少しずつ少しずつやっぱり広げていったということになるんでしょうかね。
まあ、かっこよく言うとそういうことですね、
で、あの、まあ、しかしいくら、まあ、10年間の経験を積んで資格を取ったとしてもですね、最初はお一人で始めるっていうのはなかなかこう大変っていうか厳しいっていうところもあったんじゃないんでしょうか。
もう本当に食べない時もありました正直なとこね、でこのままやっててもいいのかななんていうのをもう絶えず感じてましたね、でもまあなんとかなるだろうという精神と、うん、まあ、座右の銘にもちょっとありますが、なせばなるという精神でもって、まあ、一生懸命頑張ってきたというところが現実ですね、う
ん、だけどあの拝見して雰囲気はですね、ものすごく苦労してもう大変だったっていう感じはなくて、非常にね爽やかな感じでいるもんですからね。ああ、ちょっとあの
根がね割と明るい方だもんですから、
ご性格がねやっぱり
そうなんですよ。もうすぐ冗談を言っちゃうというような感じなもんですからね。
でご性格はやっぱり前向きっていうか、
そうですね、前田ですから前向きです
そう、なるほどね、そうですか、で、あの、まあ、現在ですね、そういう中で、全日本不動産協会静岡県本部の本部長ということですけど、はいはい、まあ、そういう公職といいますか、あの不動産関連の会社のですね、
はい、
あの協会みたいなものだと思うんですけれども、 それやっぱりいきなり本部長になったわけじゃなくて、やっぱり理事とか役員とかそういうのをやってって、
あの当然まず支部の役員から、そして、まあ、あの支部長になって県本部の理事に就任と、そして、まあ、副本部長、それから本部長と、まあ、結構やはりそのあれも10年以上かかりましたね。
あ、そうですか、はい、しかしあの、まあ、静岡県本部の本部長さんになるにはやっぱり、まあ、人格執権といいますかね、やっぱり人間的なバランス感覚とかそういうようなものが必要でしょうし、やっぱり まあ、言っていいかどうか分かりませんけど、不動産会社をやってられる方って必ずしもそのみんな同じような考え方じゃなくて、一人一人それぞれ個性豊かな方々が多いんじゃないんですか。
そうですね、まあ、全くその通りでもって、そこが一番困るところなんです、やはり協会不動産、皆さんの、ね、大事なその土地とか建物を、ね、お預かりして、する以上はですね、やはり信頼の置けるような業者になってもらわないと困るという面がありますよね。ですから、まあ、協会としては会員に対して、まあ、講習会とか研修会とか勉強会、そんなようなものを通して資質の向上を図ると、そしてその結果、まあ、一般消費者に対して安心安全な取引をしていただくというように、まあ、会員にはこう指導していると、いうことですね。
なるね、
はい。
まあ、やっぱり、今はそんなことはないんですけれども、昔は不動産関係の仕事って言うと、あ、不動産屋さんですかっていうふうなね、こう密集のね、その若干特別されたような感じのところもなくはなかったと思うんですけど、ね、うん、
そう、今実際今でもそういうような兆候はたまに耳に入りますね。でもそれの場合はですね、どちらかというと本当にじゃあ全日本不動産協会の会員だと、協会に加盟している会員業者が果たしてそうかというと、そうでもない面があるんですよね。
まあ、大分
というか、ね、分かるかどうか分かりません、苦乳とかっていうね、口入れ屋みたい的な、ね、のがまだまだこう多々見られる状況があるもんですからね、まあ、そういう方と取引をした場合にお金を持って逃げられちゃうとか、ね、とんでもない物件を買わされてしまったとか、というような状況になるということも多々見られるのが、ちょっと我々としては残念なところで、まあ、残念なところなんですね。
なるね。
爽やかな和室は、全日本不動産協会静岡県本部本部長の前田忠宏さんをお招きしております。
前田さん、今若干ね概略をお聞きしたんですけど、はい、もう少しその細かくですね、全日本不動産協会、これは社団法人なんですか。
社団法人です。今公益社団法人の申請をしております。
はい、あ、そうですか。
ですから、まあ、順調にいけば、今年度中には公益社団に移行できると思います。
そうですか。
はい。
で、東京にその本部があって、現在静岡県本部っていうのは、はい、水の森ビルかどっか。
そうです、南口のどこにある黒い水の森ビルの今8階に事務所を構えておりますね。
で、現在ですね、全国で会員数ってのはどのくらいおられるんですか。
約2万6千社ほどですね。
あ、そんなにあるんですか。
はい、はい。その中で、まあ、静岡県本部は約700社弱というところです。
そうですか。やっぱり大きな一つの組織なんですね。
全体を捉えていただければかなり大きな組織になると思いますね。
で、もう少しですね、その役割についてお話を伺いたいんですけれども、まあ、一つは不動産業界のですね、会員のなんていうか、まあ、情報交換とか連絡とかですね、連携とか様々な役割がある。同時にやっぱり一般の人に信頼してもらうというふうなこともあるだろうと思いますけど、はいはい、概略その辺についてですね、さっきもちょっとお聞きしたんですけど、もうちょっと細かくお話しいただけますでしょうか。
はい、ですね、基本的には社団法人全日本不動産協会静岡県本部というのがありまして、それと付随をいたしまして公益社団法人全日本不動産保証協会静岡県本部というのがあります。で、その、先に言った静岡県本部の場合にはやはり会員のスキルアップとか、そのようなことを受け持っているという、まあ、受け持っているって言うとおかしいんですけども、まあ、管轄をしておりまして、あと保証協会の方はですね、まあ、一般の方々が我々不動産業者と取引をした上において宅建業法上の、まあ、損害が発生した場合には保証協会の方で、まあ、損害を補填しましょうというような協会があるんですよ。
なるほど。
はい。で、まあ、保証協会の役割といたしましてはね、まあ、そのような状況が起きないように、研修会、そして、まあ、起きちゃった場合には弁済と、 そしてそれ後には休床というような、まあ、三大業務があるんですね。まあ、研修は最初言ったように、会員が間違いを起こさないようにいろんな法改正追加訂正等あれば、スピーディーに、会員に伝達をして理解をしていただくと。で、研修会講習会ね、勉強会等で理解をしていただくということですね。そして万が一、それにもかかわらず不幸にも何らかの事故が起きてしまったと、一般の消費者の方に損害を与えてしまったというような場合にはですね、保証協会の方でその損害に応じて最高、まあ、1000万の弁済をすると。
あ、そうですか。
いうことになりますね。そしてその事故を起こした会員に対してはとりあえず保証協会が立て替えるもんですから、まあ、会員に対して立て替えた分返してちょうだいねというのが休床です。
ですね、
はい、
うん、
それが、まあ、メインの三大業務ですね、保証協会のね。
そうすると、まあ、我々が一般的にですね、まあ、土地の売買とか管理とかですね、そういうことをする場合に本当にこの会社、まあ、信用していいのかしらと思った時にはやっぱりその協会へ、その全日本不動産協会へ加入しているかどうかっていうことが非常に大きな一つのポイントになるわけですね。
そうですね、はい、それは一つの目安になると思います。
まあ、その辺の何て言いますか、私も不幸にしてあんまり株にして知らなかったんですけれども、例えば広告とかそういうのにはちゃんとそういうふうなその加入しているということでですねの明示っていうのはあるんですか。
明記義務はないんですけども、やはり加盟している場合にはよく見ていただければ、全日協会会員とか、っていうのが広告の隅に載ってると思いますよ。
あ、そうですか。
もし機会があればこれからちょっと注意をして、
ね、
見ていただければと思いますね。
いや、全く知らなくて初めてお聞きする話で。そうですか。で、さっき、まあ、静岡県内に600社ですか、
はい、
700社があるということですけれども、創立されたのが静岡県、これ全国で創立されたんですか、それとも静岡県が独自でこう創立されたんですか。
まず基本的に総本部が創立されまして、その傘下として昭和27年ですね、ちょうどその時に宅地建物取引業法、俗に言う宅建業法が制定されたんですよ、
はい、
その制定された年と同時に、我が県本部が設立されまして、まあ、日本で一番歴史のある教会なんですよ。
その60年経つわけですか。
そうです、60年です。
そうですか。随分長い歴史を刻んできたんですね。
そうですね、まあ、その間いろいろありましてね、まあ、つい最近で言えば、まあ、バブルの崩壊だとかね、地価の高騰上がったりした。で、まあ、一番記憶というか、今まで地価は下がらないという神話があったじゃないですか。それがそのバブルの崩壊によって現実今時価が下がっているということがちょっとあれですよね、皆さんも考え、我々業者も考えられなかった。で、業者が考えられないんだから一般の人はね、うん、全然考えられなかったと思うんですけども、ただ今下がったことによって実勢価格というものが見えてきたと思うんですよ。ですから今から、土地購入というような状況がある方がいらっしゃるのであれば、ちょうど実勢価格として適正な価格として購入できるんではないでしょうかね。
バランスを保っている時期だというふうなことです
かね。そういうことですね、はい、
やっぱり日本の社会そのものっていうのは国土が限られているっていうこと、まあ、人間が住んだりですね、その仕事をしたりする場っていうのはそんなにたくさんあるわけじゃないんですよね。だから右肩上がりで、まあ、いわば土地本位制って言いますかね、うん、そういうものが日本の社会経済の全体の底にあるんですけどね、
はい、
でその中でもさっき言ったそのバブルの高騰だとかね、それからそれが崩壊だとかいろいろなことがあるという、でそれに対処していくっていうのもなかなかこれは厳しいし大変なことでもありますね。
そうですね。
そういう中であれですか、その不動産協会の静岡県本部を運営していくんですけれども、まあ、最高責任者としてですね、会員の中には、まあ、個性豊かな方々もたくさんおいでになるし、まあ、規模の大小もあるでしょうし、いろいろあると思いますけど、求めていくっていうのはなかなか大変じゃないですか。
まあ、そうなんですけどね。
あまり言えない。
いやいや、基本的にはやはり一般消費者の方が安心安全な取引をできるということに、業界としてやはりどのように会員に指導できるかということだと思うんですよね。それとそのやはり不動産業者という地位がちょっとあまりにも日本の場合には低いように感じるんです。というのはアメリカあたりですと医者とか弁護士、まあその次ぐらいに不動産業者というぐらいにかなりの地位のある、存在なんですよね。ところがまだ、まあ不幸なことに我々は、なんだ不動産屋か、不動産屋じゃあなぐらいな言われ方をする時も多々あるもんですからね。やはりそこら辺を、もう少し一生懸命、まあ、不動産業者の方にも勉強をしていただいて、スキルアップしていただいて、不動産業者という地位自体を向上させたいという考えを持っていますね。
そうですね。外国へ行きますと、まあ、ロータリークラブとかいろんなね、ライオンとかそういうところでも不動産関係の仕事っていうと大変ねステータスが高いっていうふうなねことを私も見聞きしておりますけれどもね、はい、まあ、確かに日本はちょっとその辺がね外国と違うところかなっていうふうに思いますね。やっぱり仕事としてはやっぱり人間が住まいあるいは仕事をする上において不動産っていうのはもう何もして重要なことなんですよね。
そうですね。
それが、はい、基盤がしっかりしてなければやっぱり社会全体がぐらついてしまうというふうなことがあるんじゃないんでしょうか ね、
FM ハイ爽やか談話室、全日本不動産協会静岡県本部本部長の前田忠宏さんにお話を伺っています。
前田さんね、はい、まあ、いろいろ今概略をお伺いしてきたんですけれども、大体なるほどなというふうに思うことでもう開かれる思いがしたんですけれども、現在ですね、はい、先ほど来も話ありましたけれども、これから力を入れて、今力を入れてこれからやっていかなきゃいけないことっていうこと、その数点に絞ってちょっとこうお話ししていただけますでしょうか。
協会としてですね、はい、はいはい、やはり第一に一般消費者にご迷惑をかけないと、我々はプロですからしょっちゅう、まあ、契約やりますよね。でも一般の方は年1回じゃなくって、一生に1回あるかないかの取引を大体が、まあ、それで融資を受けてするということに対して、やはり安心で安全で信頼が受けるという、あそこの協会に加盟している業者なら絶対大丈夫だというようになるようになってもらいたいと、うん、いうのがまず第一ですね。
それから会員数がですね700社ということですけど、会員やっぱり公益法人の場合には会員の数っていうのが問題になってきますよね。
そうです
ね。これはどうなんでしょう。
はいはい、やはりもう少し一緒にやってもらえる仲間が欲しいですね、うん、はい、まあ、対局的には今当県本部も1000社目標にということで動いておりますけどもね、なかなか以前ほど景気の動向が落ち込んでる今、不動産業を開業しようとする方が減ってきてる、パイが減ってきてるんですよ。
あ、そうですか。
ですから今までのような伸びでぐっと会員増加っていうのは難しいかもしれないですね。まあ、当面は700社をキープしてと、それから徐々に戦車に向かってということになるかと思いますね。
この話を聞いてるともう時間が終わっちゃうんですけど、最後にですね、
はい、
前田さん個人の問題について少しお話を伺いたいと思いますけど、はい、まあ、ご自身の仕事あるいは生き方そういうもので、まあ、もっとっていうと大げさですけど、こんなことを考えてるってことがあったら紹介していただけますか。
難しいですね。なんと答え、まあ、そもそも不動産業に入ったきっかけっていうのがですね、まあ、勤めてる時にある物件をお世話して、本当に喜んでいただいて、でお礼を言っていただいて、かつ手数料をたっぷりいただいたというような状況の中でね、あ、これはそんなに感謝されてお金が儲かるんだったらいい商売だななんて思って始めたんですけども、なかなか、まあ、現実は厳しくて今、なんとか食べるだけぐらいな 状況でこう推移しているんですけどもね、
まあ、そんなこともないと思いますけれども
ですから、まあ、なんて難しい質問でね、なんて答えましょう。
やってみようと、前向きでアグレッシブなこうものの考え方っていうか、そういうことなんでしょうかね。
まあ、とりあえずその初心忘れずに、これからもそういうような状況に合うように、
前向きに、
もう前向きに頑張っていくということですね。
そうですか。
不動産を通して、大げさに言うと不動産を通して幸せを与える、うん、ということですね。
社会に貢献していくということですね。
そうです、はい。
で、趣味っていうと、これもまたありきたりな質問ですけれども、はい、好きなことって、まあ、息抜きにやってるようなことがあったらご紹介いただけますか。
まあ、一番好きなのはあれですね、船で行く釣りです。
あ、
船に乗って沖へ行って魚釣り。まあ、静岡伊豆市と御蔵島ってありますよね、うん、あそこまでその清水から出るんですけども、だいたい夜中の12時ごろ出て6時ごろまでについて釣りをすると。で、隣に三宅島が噴煙をこう上げてるんですね。そういうとこへ行ったり、まあ、キースとかゼニスとか、ね、まあ、それが、まあ、趣味ですね、一番のね。
なるほどね。
あとは教会の仕事でもって日本全国結構行ったりする機会が多いもんですから、その時に、まあ、そぞろ歩きですね、一人で予定も立てずに、あっちこっち歩いて美味しい酒を飲むという、その間にその行く過程でもって読書をすると、まあ、新幹線の中で本を読みながら、ね、知らない土地へ行って、ね、美味しいお酒を飲みながら、そして時間があれば釣りをして帰ると。それができたら一番幸せですね
お酒は嫌いじゃない方。
お酒はあまり強くはないんですけど、大好きです。
いいですね、私もお酒が好きな人がいいですね
ぜひ、じゃあ今度機会があればご一緒させてください
お酒を飲むと人生が2倍に広がるって私はよく言うんですけれどもね飲まないとね、やっぱりなんて言いますか、人的なネットワークっていうか人脈とかそういうのもね、狭まっちゃうんじゃないかと思うんです。特に老後になるとそういうことなんですよね。
そうですね。
だから私、これはのんべえの言い訳かな。
それを今言おうと思ったんですけどね。
そうですか。
のんべえ同士はそうやってるんでしょうけど、飲まない人がね、なんでなんていうようなね、眉をしかめてる状況もあるかと思うんですよ。声はでかくなっちゃうわね、態度はでかくなっちゃうわね。でもまあそこは自覚しながらやってるところですけど ね、
いいんじゃないですかね、いや、今日はいろんな話をお聞かせいただきましてありがとうございました。短い時間の中で申し訳ありませんでした、
はい、ありがとうございました。
ございました。
今朝の爽やか談話室は、全日本不動産協会静岡県本部本部長の前田忠宏さんをお迎えしてお話を伺いました。前田さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、素敵な休日をお過ごしください。